理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第423回。そんな理科の時間 B お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの世間ではですね、
世間では
とかテレビではですね、もうオリンピック一色なんですよ。
ほう、
オリンピックがどうだ、誰々がこう
金だ、誰々が銀だ、
そんな話をしてるんですけ ど、
うん、
まあ、うちの番組もねオリンピック話題で流行に乗りたいなって思ってないわけじゃないんですけど。
へえ、おしおしやさん流行好きなタイプ
でね、
あれ
あのオリンピック の、 なんていうの結果とかって結構ダイジェストでいいタイプなんですよ私。
ほう、結果は知りたいけど
ライブで全部かじりついて見なくてもいいと思ってるんですけど、
うん、
そうするとねあのテレビをつけてる時間が短くなるわけ、
うん、
で Amazon プライムビデオとか見ちゃうんですけど、
うん、
その中にもオリンピックネタがあったりするんですよ。
うん、
で1964年 の、うん、あの市川崑監督の東京オリンピックの映画っていうのがあって、
あの公式記録映画のやつね。
そうそれちょっと見ちゃったんですね。
へえ、その存在は知ってるけど見れるんだって言い方は変だけど、
そう Amazon プライムでやあの追加料金なしで、
うーん、
でまあまあ全部見なくてもいいかと思ったけど見てったら、あのオリンピア
オリンピックに出てる人たち選手のことだっけ。
それはオリンピアンだけど、
あれ、
地名のオリンピアね、の
ギリシャの、
そうそう、ヘラ神殿っていうところで、
ああ、祭火、
そう、聖火の火の祭火っていうのが行われていて、
はい、
大面鏡で行われてるわけですよ、太陽の光で。
うんうん、
あ、ちょっと理科っぽいぞって思ったのこれで。
ほう
っていう話と、
うん、
今回の2021年にやっている東京オリンピックの聖火台の聖火、まあいいや、トーチでリレーしたやつじゃなくて聖火台の聖火ね、は水素らしいっていう話を聞いたりして、
あ、その熱源じゃなくてエネルギー、あ、
そうそう、燃料はね、
お
っていうので、お、ちょっと理科っぽいぞみたいなこと思って、
お、
今日は多分タイトルに
これなら喋れる、
そう、オリンピック、そうそう、オリンピック聖火の色は何色っていうタイトルにしてると思います。
そうなんですか。
で、あの1964年のオリンピックの映画を見ると、その聖火がね、また初めてのアジア開催なんですよ、1964年のオリンピックが。
覚えてます？
覚えてないです、まだ生まれてないんで。
ああ、そうですか。
なんか大河ドラマで星野源がの役の人が、あの五輪のマークは5つの大陸を示していますと、
うん、
アジアにぜひ持ってきましょうっていう演説をするんですけど、英語で、
うん、
で要はアジアで初めてなんですけど、で聖火は東京、1964年の東京オリンピックの時にはギリシャからトルコまで運ばれて、でイスタンブールから日本までは陸路はほとんど人が走って聖火リレーをしたんですよ。
はい。
だから、調べたところによると、トルコ、レバノン、イラン、パキスタン、インド、ビルマ、今ミャンマーね、タイ、マレーシア、マニラ、あ、で多分フィリピンに渡るときには海だと思うんですよ。フィリピンは大陸から離れてるから、うん、でもマレーシアまでは多分陸路でずっと誰かが走って、フィリピンのマニラ、香港、台北、台湾のね、
うん、
っていうところまで行って、そこから沖縄に渡ってっていうので、こう聖火のリレーが行われてきて、
うんうん、
そこ飛行機でピューって飛んだわけじゃないっていうので、その映画の中で聖火のリレーがこうアジアの各国で行われるやつも入ってるんですけど、
うん、
なんかありがたみがあるなってちょっと思って、
聖火に、
だって人が走ってつないできたわけじゃないですか、ずっと、
うんう
ん、もちろん海の上は船だけど、
うん、
とはいえ、トルコイスタンブールから、クアラルンプールまでは多分陸路でつないできたわけですよ。
はい。
でやっぱり 火の話はね、どこでやってたんだっけな、377回で燃える話を少ししてるんですけど、
はい、
やっぱり扱うのが大変じゃないですか、
火はね、消えちゃったりすることがあるからね。
そうそうそう、消えちゃダメだし、
うん、
爆発しても
燃え広がってもダメだし、
そうそうそうそう、それをこう繋いでくるっていうので、 こう陸路で順番につないでくるっていうのを、なかなか大変だっただろうなって思って、それに比べて今はね、なんていうの、手で持てるランプにピュッてつけて飛行機に乗っけてこうやってきちゃうじゃないですか、
うんうん、
それに比べてこうありがたみがあるなって思ったのと一緒に、途中で消えない工夫とか、うん、逆にも爆発しない工夫とかっていろいろ大変だろうななんて思って、それを見てました、
はい、
で、近代オリンピックっていうのが始まって、うん、最初の何回かは聖火台さえなかったらしいんですよ。
聖火リレーもなかったって。
聖火リレーなんてまだまだで、1928年のアムステルダム大会で聖火台っていうのを会場に作って、そこで火を灯そうっていうアイデアがあって、
じゃあそれはどちらかというと、その、聖火を取ってではなくって、大会のシンボルとして火を燃やそうぐらいな、なんだ、キャンプファイヤーの中央の火的な感じね。
そうで、実は古代オリンピックでは、うん、聖火っていうかどうか分かんないけど、少なくとも松明をずっと焚いてたっていう記録があるらしくて、だからその流れを組んだんじゃないかと思うんですけど、で1936年のベルリン大会で初めてギリシャから聖火リレー、
うん、
そうっていうのがあって、まあ近代オリンピックになってから聖火リレーが始まったのは10回ぐらい過ぎてからだし、うん、そうっていうのがあって、今年やった聖火リレーは1人 200m 走ってデモンストレーション的に走った後は車でピューって運んでっていうタイプだったじゃないですか、だったんですよ。
それはコロナだからってこと？
いや、もともと各県を回るのに、聖火を全部足でつなぐっていうよりは各県でデモしましょうっていう感じの聖火リレーだったので。
お
で、聖火リレーのトーチっていうのがあるじゃないですか。
はい。
あれは、燃料は LP ガスね。だからカセットコンロに近いのかな、あの燃料の種類としては。
おお。
プロパンで炎は赤い。
へ
で今の今年、作られたトーチはガスでそのまま燃えて、煙はほとんど出ない、うん、ですけど、1964年の東京オリンピックの時に使われたトーチは、炎も出るけど煙ももくもく出るタイプで、
走ってると本当に火の粉が、
火の粉はなるべく飛ばないようにするけど、
松明ではないけど松明みたいな感じに見えるわけね。
そうですね。でね、ちょっと調べたんですけど、石林、リンねの、石林っていうのはある温度でこう加工すると、赤いくなるんですけど、石林と金属と酸化剤とかが入って、うん、雨や風で消えないけど爆発もしなくて、もともと火薬とかを作ってる会社に開発を頼んだらしい。
いや、
だから花火みたいなもんなんですよ。
10
分ぐらい燃え続ける、
ほう、あ、そっか、あの次の人にバトンタッチするから、一人当たりがのトーチが燃え続けてる時間っていうのはそんなになくていいわけか。ろ
う
そくを、
そうそうそうそう、
私次の人に火がっつったら元のろうそくはもう消えちゃってもいいから。
そうです、そうです、トーチが渡れば。そうそう、そういうのがあって、作られたらしいんですけど、この東京オリンピックの記録映画の聖火のトーチはすごい煙がもくもくしているのが特徴的だなと思っていて、聖火トーチっていうのはどっかの会社の登録商標で、それで調べると、あの聖火1本いくら、火炎燃料いくらとかって売ってるんですけど、今年で、発売を、なんていうの、普段の運動会とかにも使えますっていうのを売ってるんですよ。
あ、その普通のっていうか、普通の
イベントでも使っていいですよと。
デザイン、それともオリンピックデザイン。
あ、だから1964年のオリンピックの時に使ってたトーチと似ている、すごいシンプルなね。
へえ。
そうなんですけど、今年で販売を終了しましたっていう風になっていて、あんまりこう一般の人がこう聖火を、なんていうの、リレーをしたいって思わなくなったんじゃない？
なるほど。
そう。で、その中でも、何本ぐらいなんだろうな、少ない数だけど、リレー用のトーチも水素を、こう燃料にしたタイプもあるみたい、うん、あったみたい、
うん、
水素工場の近くの人しかそれは使ってなかったらしいんだけど。
ほう、なるほど。
あ、別にあれよ、あの水素が持ち運べないからではなくて、数が少ないんでどこで、使おうかっていうのに、福島に、復興のために水素工場を作ったっていうのがあったんで、その近くではそれを使おうっていう話があって、 そこで使ったのと、あと最終的な聖火台の、炎は水素で燃えてるということらしいです。で、本編では、炎の色ってどうやってつくのっていう話をしようと思っています。
まだ本編じゃなかった。
まだ本編ではありません。
かなり語り尽くしましたよね。
いえいえ、これからが本番でございます。
なんと、
はい、ということで、本編では炎色反応とかね、そんな話も含めてお話をしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
今回の東京オリンピックの聖火台ね、
はい、
開会式見た人は分かるかもしれませんけど、
うん、
丸いやつがガバッと開いて聖火台になったやつね。
わ？
まん丸だったオブジェが切れ目が入っていて、それがこう開くように、こう花びらが開くように開いて聖火台になったんですよ。
へー、それ知らなかった。へー、ま、
咲いてる感じなんですけど。
咲いたんだ。
そこにトーチ、松明から火を移すっていう形で点火式というか、はい、聖火の点火が行われてまして、
うん、
で水素エネルギーなんですよ。水素が燃料で、水素を送って、水素が燃えているんですが、
はい、
まあ、その水素は復興事業の一つなのかな。福島県にある、水素工場で製造されたものらしくて、うん、水の電気分解で作っているらしいんだが、それは太陽光で賄われているらしいです。
その電気分解の電気の源ってこと？
そうそうそうそう。
へえ。
なのでプロパンガスを燃やすと炭素が、二酸化炭素が出ちゃうけど、水素を燃やせば二酸化炭素が出ないので、うん、温室効果ガスを、まあ、出さない成果として、設計をしたんだが、
うん、
水素を、燃やすのは実はなかなか大変だね。爆発しないようにこう炎のように燃やすのは大変なんだが、うん、それはそれで解決したとして、
うん、
炎に色がついていない。
ほう。
なのです
よ。そうなんですか。
これがね、IOC 国際オリンピック委員会からは、
うん、
オレンジ色の、炎にしてほしいというリクエストがあったらしくて、
それは今回ではなく毎回、
まあ、毎回ですけど、大体はほら石油系のものを燃やせばオレンジ色の炎は出やすいじゃないですか。
そうなんですか。
だって LP ガスで、作れるわけでしょ、オレンジ色の炎が。
ほう。
なので、それで、ま、太陽とかね、その炎のシンボリックな色としてオレンジ色がいいっていうリクエストがあって、
うん、
どうしてるかっていうと、水素で炎を作ったところに、炭酸水素ナトリウム、ちょっといくつか調べると、生地としては重曹っていう炭酸水素ナトリウムを入れてるっていうのと、
うん、
炭酸ナトリウムを入れてるってのがあるんですけど、まあまああれですよ、炭素と水素とナトリウムの化合物を、添加すると、
うん、
炎色反応でナトリウムのオレンジ色が出るっていう風になって、わざわざ色のために、炎に添加物を加えるっていうのをやっています。
ほう。
なのでちょっとだけなんですけど二酸化炭素は出てます。
はい、
はい、C 入ってるんでね、
うん、
で、じゃあ、炎色反応って覚えてます？覚えてないですか？炎色反応、炎に色って書いて炎色ね、
うん、はい、なんか何かは色を燃やすと何色になって、いわゆる花火ですよね。
花火のネタでよく出てくる、あれです、理系の人とデートに、花火デートに行くと綺麗だねっていうのに対して物質名を答えてよくないっていう問題があるっていうね。
そう、初めて聞くんですけど、そんな人本当にいるんですか？っていうか理系だからって言って別に物質名なんか知らないですけどね。やった記憶はあったかもしれないけど、 その記憶もすでに定かではない
っていうふうに、まあ、よく言われるんですが、
うん、
まあまあナトリウム系とか、うん、カリウム系とか、うん、あとは、まあ、アンモニウムだと、どっちかっていうと、リンのとか銅とかカルシウムとかでそれぞれ色が違って、緑色は銅の、銅を直接じゃないんだな、銅に少しだけ混ぜ物を入れるはずなんですけど、緑色が出たり、 まさにナトリウムだとオレンジ色が見えるというのがあって、これは金属が燃えた色ではないんだよね。これね、解説してあるものがたくさんなかったんですけど、金属の、原子が熱で加熱されると金属原子の中の電子ね、
はい、
が霊気っていう激霊するの霊に起きるで霊気なんですけど、霊気されて、エネルギーを持った電子になります。で、金属の原子の中の電子がエネルギーを持って、ちょっとエネルギーを状態が高い状態になったのが、あるところで不安定なんで戻るんですよ、
うん、
元のところに。その時に特定の波長の光を出すっていうのがあって、それが、輝く線と書いて気線って言うんですけど、プリズムで分けると1本だけピーって綺麗に出るんで、
う
ん、気線っていう言い方するんですけど、ある特定の色が見えるっていうのが、物質によってその電子が落ちてくる時の波長が違うんで、いろんな色が見えるっていうのがありますと。なのでナトリウムが燃えるときにオレンジ色になるんじゃなくて、ナトリウムの原子を、エネルギーを使って冷気して、そこからの光が、オレンジ色っていうのが正しい理解です。
そしたら、ナトリウムそのものも燃えてはいるわけ？
酸素と結びつきますんで燃えます。
燃えてはいるんだけど、その燃えてるナトリウムに色がついてるわけではなくて、燃えてないナトリウムが熱によって暴れてるわけね。
そうで、話がぐぐぐっと戻って、じゃあ
どこまで戻るのかな。
皆さんが思っているオレンジ色の炎は何の色っていう話なわけですよ、
はい、ん、あ、ほう、
ね、はい、焚き火とかさ、あとは炭とかでもゴンゴン燃やすと炎が上がったりするじゃないですか、
うん、
なんとなくみんなオレンジ色のイメージあるでしょ。松明もオレンジ色だし、ろうそくもオレンジ色じゃないですか。
そうですね、うんうん、オレンジだね、
はい、でライターとかも下半分が青くて上半分がオレンジだったりするでしょ、
うん、はいはい、
あのオレンジは炎色反応って言わないよね。
あれは普通だからじゃないんですか、スタンダードだから。
さて、あれは何の色なんでしょう。
炭素と結びついてカッカカッカなった色。
惜しい。
違うな、煙、なんか気化してるところに気化したものが熱せられて色がついてんだっけ。
そうでね、
うん、
同じガスでも、うん、プロパンガスをガス台で使うときって赤くないんだよね、はい、オレンジじゃないんだよね、
うん、
ガスレンジでガスつけるでしょ、
はい、
そうすると青っぽくないですか。
こう
青っぽいよね。
あれ、うちプロパン違うよね、わかんない。
まあ、都市ガスでもプロパンでもあまり炎の色変わんないんですよ、
うん、
青っぽい色で、なんであれは青くてみんなが思っている炎は赤いのか、オレンジ色なのかっていう話で、はい、まず青い方は、皆さんご存知かもしれないですけど、石油系の燃料は水素とか炭素っていうのが主原料で、それに酸素が結びついて燃えるってことが起きるわけですね。だから二酸化炭素 と、はい、水とかができて、他にもね、いくつか、まあ、不純物的って言ってるけど、他のものがあってそれも一緒に燃えてっていう風になるんですけど、うん、十分に酸素と、例えば LP ガスが混じったところで燃やすと、
はい、
さっき言った炎色反応とちょっと似ていることが起きて、特に C 炭素が、
うん、
綺麗に燃えた時には青っぽい光が出るというのがあります、ね、ね、炭素の、ラジカルっていうらしいんですけど、うん、要は、とても、反応性が良くなっている状態っていうのがあるんですけど、高温になって、
うん、
そういうのが、H と C で、特に C2、炭素の、分子が酸素と綺麗に結びつくと、青っぽい光が出るっていうのが分かっていて、
うん、
でも多くの人が思い浮かべる炎の色はオレンジ色で、あれは、酸素が足りないときに、
うん、
さっき言った C 炭素が粒々の状態で残っていて、それが熱せられると、黒体放射、まあ、熱いものが、赤かったり白かったりして見えるっていうの分かります？太陽が6000度で、熱く見えるとか、鉄が熱いときにオレンジ色だったり、白く見えたりするじゃないですか。つまり熱いものが
こう
あるから光って見えるっていうのがあって、そこの波長が赤だったり、もう少し黄色みがかったりするっていうのがあるのが、 あの赤い炎、オレンジ色の炎の正体なのね。だから、炭素の粒々があって、それが燃え残っちゃうとススと言われるんですけど、でススが燃えてるんじゃなくてススが高温になって、オレンジ色に輝いて見えるのが、明かり、明かりというかあの、オレンジ色の光なんですけど、実はあれがないと明かりにならないんです。何言ってかというと、真っ暗にするでしょ部屋を、ガス台をパチってつけるでしょ、
はい、
そうすると炎が上がるじゃないですか、
はい、ボフ。
でもお台所はあんまり明るくなる感じしないよね。
そうですね、せめて30センチくらい。
あれ見て眩しいって思わないでしょ、
うん、
でもろうそくの炎って近くで見れば眩しいじゃないですか、
うん、
つまり明かりとして使うにはあの炭素の粒々ススが熱せられてオレンジ色になったっていうのがないと、周りは、暗いし、あと炎に直接当たったところは熱いけど、あの小さい炭素の粒があるから周りもあったかいのよ。遠赤外線をそこから出してるから、
うん、
だからストーブとかはあのなんていうの、昔ながらの石油ストーブは赤いでしょ、
うん、
で最近の石油ストーブは赤くなくて青い炎で空気を直接温めてファンと一緒に送るっていうファンヒーター的ストーブが増えてるんですよ。
ほう。
ファンヒーターは空気は温まるけど、こう手をこう当てて、ああなんか温かいわねっていうのがない、なくて、放射のやつはないけど、昔ながらの石油ストーブは、赤い炎が出て、金属があっちっちになって、向こう側に反射鏡があって、なんか当たると温かいじゃないですか。要は遠赤外線がたくさん出るんですけど、みたいな違いがあって、実は皆さんの頭の中で考えている炎の色は燃えてる色ではあるんだけれども、実際に酸素と炭素が結びついているための色ではなくて、炭素の粒々が温度によって高温になって、まあ、黒体放射というか、温度によって放射をしているってやつなので、炎色反応は気線って言って七色のね、プリズムで分けると細い、はい、とても、色が安定した一本だけの線が見えるに対して、
うん、
ろうそくの炎とか、まあ、白熱電気もそうなんですけど、物が熱くなって、うん、光ってるっていうタイプは広い範囲でダラダラダラっといろんな波長のものが出てるっていうのが起きてるんですよ。でそれの温度によって少し白っぽかったり少し赤っぽかったりするっていう炎が見えるっていうので、炭をさ、まず薪を燃やすと炎が出てオレンジ色のなんかキャンプファイヤーな感じを思い浮かべてください、
うん、
そうすると炎が上がるよね、
はい、
であれは木の中の揮発成分で燃える成分ね、燃焼するガスが出てそれに火がつくんだけど、酸素が十分にないんで、燃え残りがあってそれがオレンジ色になって、それが空気と触れるところで、酸素と結びついて継続的に燃えるっていうことが起こってっていうのがこう繰り返されてるんだけど、炭になっちゃうとあんまり炎って出なくなるよね。炭が燃えてるときってさ、炭の表面が赤いけど、ボワーっていう炎が上がらないままのことが多くないですか。焼き鳥屋さんも、炎が上がってるってよりもなんかほんのりこう炭のところにホワホワホワっていうところがあるし、燃えてるところはちょっと青っぽいんだけど、炭自体の表面がとか炭がたくさんこう重なってるところの奥が赤かったり白かったりするっていう明るさだよね。なんとなく思い浮かべると、皆さんはなんとなく炭火でも炎が上がってるって思い浮かべるかもしれないけど、炭火だけで焼き鳥とか焼いてるときに炎はボンボン上がってなくて、炭の周りの薄い層が青っぽくなっていて、炭自体が熱くなって赤かったり少し黄色みがかった熱線が出ていて、それでこう炙るわけですよね。空気も熱くなるし、放射熱でもこう温度が上がるっていうタイプの、炎になってるわけなので、オリンピック委員会がもう太陽の光や炎としての、なんていうの、こうシンボルとして聖火はオレンジ色じゃなきゃいかんというふうに指導したのは、実際にはこうススを高温にして、出た光っていうのを模して作りなさいっていう命令なわけ、でなぜか人々の心の中にも炎っていうとオレンジ色のイメージがあるけれども、燃えるところの本質だとそんなに色はなかったりするし、物が温まったのが直接見えると 明るかったり暖かかったりするけど、空気を、温めるだけ効率よく、うん、物を熱するだけだったら青い炎の方が向いてるから、ガス代も青いしファンヒーターも青いんですよ。なんとなく炎の話って分かってきました？いいですか？
はい。
で、皆さんが、よく見るろうそくっていうのがあって、
うん、
小学校で習うのかな、このろうそくはこう内煙と外煙みたいなのがあって、
はあ、いわゆる青いところと赤いところですよね。
そうそうそうそう、うん、で、内煙のところにガラス棒を、ガラス棒じゃない、ガラスパイプを突っ込んで、そこからガスを取ると、ガラス棒の先にまた火がつきますっていう、燃焼するガスが出てるっていう話と、もう一つはすすがつきますって言って、炭素が燃え残った状態であるっていうのがあるんで、事前に、燃焼ガスと酸素、また空気をいい感じでこう混ぜてから燃やす、そういったものが燃えるときには青い炎だけど、燃焼ガスが、酸素に触れるところが少なくて燃えているときには、途中で炭素の粒が高温になったオレンジ色の炎と、その周りに実際にこう酸素と触れて燃えているね、つまり、化学反応が起きて温度が上がっているところっていうのがあって、ろうそくでも一番温度が高いところは1000度を超えるんじゃないかな、
ろ
うそくの炎の中で。
ほう。
それは、外煙のちょっと内側ぐらいにある、実際にこう、酸素と炭素や、水素が結びついて、化学反応が起きるところが熱いんだけど、その周りは、そこに照らされて、ろうそくの場合はすごいよくできてて、ろうが炎によって溶けると、ろうそくの芯を伝って上がって、ろうそくの芯の先っぽからたくさん燃焼ガスが出て、そいつが周りの、超高温で燃えて、燃える直前の炭素が明るくなって人にとっても明るく見えるっていうね、
うん、
それ事前にたくさん空気送っちゃったらろうそくが明かりに使えなくなっちゃうんだよね。
へえ、じゃあ空気ってエアって意味？
あ、そうそうそう、だから
普通に吹きかけて送ると消えちゃうな。
そうなんです。ライターみたいなやつもなんかアダプターつけるとガスバーナーみたいになるやつあるじゃないですか。
いや知らないけど、そうなんですか？
そうそうそう。で、空気を適切に、ガスになったやつに空気を適切に混ぜてあげて、燃やすと、その炎は青くて明るくないのね。温度は高くできるんだけど、
うんうん、
でも多くのこう古代人は炎をもちろんお料理にも使ったけど、明かりに使うっていうのはとても大きな目的だよね、
うん、
そのためには、完全燃焼する手前のちょっと不完全燃焼している、すすが残っている状態っていうのがとっても大事だったっていうのがその炎の話で、よく燃えるものを、炎のように見せるには何かを足して色をつけないとそれっぽくないっていう、私たちが考えている炎と燃えるっていうところのオレンジ色のイメージっていうのは、昔から、木などが燃えて、出てくる燃焼ガスと、すすが燃えてるっていうところが、原因になってますよっていうのが今日のお話です。
はい。最近バーベキュー、焚き火、はいとかで、はい、二次燃焼っていうのが流行ってるっていうんだからよく見るんですよね。
ほう。
で、まあ普通一次燃焼っていうのかな、二次燃焼っていうからには、いわゆる木を切ってるやつ、薪を普通に火で、焼くじゃないですか。で、普通の焚き火だと煙が出て、
はいはい、
たんだけど、その時に、一次燃焼の時に、なんだ、なんか、ね、可燃性のガスが出るの？
あ、そう、結局ね、酸素が足りないと、うん、燃え残りが出たりして、煙がもくもく上がってるっていうのの中には、まだまだ燃えるものが入っていて、
うん、
その二次燃焼っていうのは、煙として出るやつを、もう一回再加熱してあげて、そこでもう一回燃やしてあげようっていうのが、うん、 二次燃焼なんじゃないかな最近の、
う
ん、
そうそうそうそう、それでそう、あのそういう煙とかが出る道を別に作ってあげて、でそうすると一次燃焼でやっぱりそもそも炎が出て熱せられてるから、
うん、
いいところにその一次燃焼で出てきた煙とかを出してあげると、そこでもう一度燃えると、普通は炎が一個だけで外逃げてっちゃうのをもう一回燃やしてあげるっていうのがあって、
そう、煙と鈴が少ないんですよ、ま
あ、
そうすると、
そうそうそうそう、で可燃ガスを燃やすっていうのがあって、あ、そう、そんなのがあるんだ、
でもあれですね、二次燃焼で検索すると、
うん、
ちょっとあれですね、それもオレンジ色な、
ね、あ、そんなような写真な気がする、うん、
二次燃焼のところも、
うん、
なのでその事前に空気といい感じで混ぜたタイプの燃焼っていうよりは、煙をもう一度燃やしてあげようっていうタイプですね。
そうそうそう、だから、なんだ、煙が出にくいので、
そうそうそう、
まあ、やるかともかくやるかどうかは知らないけど、庭とかでもやりやすい、
うんうんうん、
っていうような感じだと思います。
なんか煙ばっかり出てるのもね、
そうそう、結構多いじゃないですか、あの焚き、あの木を使ったやつだと、焚き火じゃなくて薪を使ったやつだと、
なので、あの
炭とかだと出にくいこともあるけど、
炭は出にくいです、
うん、
薪を使うと出やすいです。
そうそう、それが、
そう、焚き火を、下の方から火をつけて、上の方の木がなんていうの、燃焼ガスは出すけど温度が上がらなくてっていう時には煙がもくもく出ちゃうんですけど、上からうまく火をつけると、燃焼ガスがみんな炎の中にちゃんと入るんで煙が出にくいとかっていうコツがあって、その上に多分、機材を工夫すると二次燃焼って言って煙っぽくなってたやつをもう一回燃やすってことができるわけね、
うんうん、
ということで皆さんこう炎を見ると落ち着くなって言っているのは、炭素の明かりと炭素のこう放射熱だと思ってみると面白いんじゃないかと思います。
明かりで落ち着くの？
ってこと？
いや、明かりを見てると落ち着くのかなと思って。
なんか炎を見てると落ち着くっていうことを言う人が結構いて。
ああ、それはね、それは炎ってなんだろう、形がすごい不思議な形、その形として見るとすっごい不思議で、しかも毎回瞬間瞬間で形が変わるので、はい、見ていて飽きないっていうのは分かります。
そうだから、炎を見てると落ち着くっていうのを聞いて、でも皆さんカセットコンロのガス台の炎を見ても落ち着くわけじゃないじゃないですか。つまりほわほわほわってなっていてオレンジ色で、
うん、
近づくとなんかこう、放射熱が感じられるようなやつを皆さん炎だって言っているものは、あの炭素の粒々だって思うと面白いっていう話ですね。
炎で落ち着くっていうので放射熱は多分あんま関係ないと思うんですよね。っていうのも焚き火だけを映してる深夜番組あるらしいじゃないですか。
あとは暖炉とかね。
そう、あ、そうそう、暖炉だけを映してるの、
はい、
あれは熱を感じないけど結構あれコアなファンがいるみたいで、あれはもうあれはだからどちらかというとその なんていうの、天元自在な炎の形を見てるんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。
わからないな、
人によって見る場所は違うのかな
っていうの と、炎を見る体験をしてない人でも、うん、その炎のテレビで落ち着くのかどうかがわかんないんで、
おう、なるほど、あー、なるほどね、思い出して
落ち着いた体験の追体験なのかもしれないなと思って。
あー、そっか、
はい、で最初にこう熱がいるかどうかはよくわかんないです。
なるほど、
はい、ということで今日はあのオリンピックの話題にあまり
オリンピックの話題
乗らないままあの炎の話をしてまいりました。
はい、
はい、ということで今日はこの辺にしたいと思います。そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先は lika@0438.jp のメールアドレスまで、 rika@0438.jp です。またこの番組はそんないプロジェクトというグループで配信しているポッドキャスト番組の一つです。そんない理科の時間の他に、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間などの番組を配信しております。そんない .com sonnai.com のウェブサイトで全ての番組と、過去に配信していた番組が聞けるようになっておりますので、ぜひ遊びに来てください。
よろしくお願いします。
はい、また、ボイシーや、ラジオトーク、 YouTube などでコンテンツの配信もしておりますので、そちらも見に来てみてください。オーディオブックでお楽しみの方についてはこの後おまけのコーナーがあります。ポッドキャストで聞いていただいている方は、こちらでお別れになります。ということで、そんな理科の時間第
423回
この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。